おはようございます。では蒼天礼拝を始めます。まずキリストには変えられませんを賛美しましょう。はい、キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみよされ、世の誉れよゆけ。キリストには変えられません。世の何も。どうも。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、この時間をありがとうございます。どうか主よ、私たちの霊の目を開いて、また耳を開いてくださって、あなたのくすしい御言葉に目を留めていくことができますように。またあなたが御言葉を通して語られる、その御声に耳を澄ますことができますように、導いてください。この時間をすべて主にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は出エジプト記14章1節から14節になります。それでは拝読します。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ファロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はファロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えば、ファロとその全軍勢を通して、私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、ファロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを去らせてしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を固くなにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出て行った。それでエジプトは彼らを追跡した。パロも戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールセフォンの手前ピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか？私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか？私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。 主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。アーメン。内容を簡単にまとめます。イスラエルはエジプトを脱出し、海辺で宿営していたところ、エジプトの全軍勢が追いかけてきました。イスラエルは恐れていましたが、神はこの状況を通して栄光を表すと約束されました。それでは、主からの示しをいただいたと思いますので、それぞれノートに書き記していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は、全体を通して、神様が私たちを時に切迫した状況に置かれるのは、私たちを滅ぼすためではなく、ご自身の大いなる救いの御業と大きな力を、また栄光を表すためであるということを示されました。これを常にこの信仰の目を見て、持って、物事を見なければ、このイスラエルの民のように文句を言ったり、またパニックしてしまったりするんだなと感じました。聖書箇所に書いてあったように、黙って神様が戦われること、その御業を見なければいけないということ、そして信仰を持って応答しなければいけないということを示されています。以上です。
はい、私は13節のモーセの言葉に心が止まりました。恐れおののいてエジプトに帰らせてくださいと弱音を吐いている民に対して、恐れてはいけない、しっかり立って今日もはや永久に見ることはできないと言っています。このように群れのリーダーはしっかりとビジョン進行に立って、民をその方向に、しっかりと導く必要があると教えられています。以上です。
はい、私は12節ですけれども、民がエジプトでの労苦のため主に叫んでいたのに、ここではエジプトに仕えさせてくれればよかったと不平を言っている、この状況が本当に自分勝手だなということを思わされました。以上です。では続けて黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。私は14節に目が留まりました。神様は私たちのために戦ってくださるお方だということでした。主の栄光のため、さらに私たちが主を崇め、礼拝するために、なんと神様ご自身が戦いで勝利を収められるということを、ここでは教えられました。また、4節ですけれども、神様がパロの心を頑なにされたというところを見ました。これも主の栄光のためであって、この後に来る救いという素晴らしい御業をさらにダイナミックにするために、神様が頑なにされる、人の心の状態を変えることができるお方だということを思わされました。以上です。
はい、私は14節の後半のモーセの言葉にも心が止まりました。あなた方は黙っていなければならない。神様がことをなそうとすることに対し、このイスラエルの民のこの不信仰、恐怖によって、それが妨げられてしまってはいけない、故に、モーセはあなた方は黙っていなければならないと言ったと思います。このように神様ご自身がなそうとしている働きを妨げる、その否定的な言葉、発言はやめさせる必要があることをここで教えられました。以上です。
はい、私は1節から4節、13節から14節のところで、天の父は私たちのために働かれ、また戦われる お方であることを教えられました。切迫した状況に私たちを導き入れますが、それは逆転勝利を通してさらに大きな栄光を与えるためであって、ですからその中でご自身のために、私が働いている、 私が戦うのだと、恐れてはいけないと御言葉を与えてくださる、そのようなお方であることを教えられました。また10節から12節のところで、神様を試みてはいけないという避けるべき行動を示されました。ここで民は神様ご自身がそのような状況の中に導き入れたこと、霊的なそのような導きと神様の勝利を悟ることができずに、不信仰を持ってまた自分の思いで判断して不平不満をつぶやいていたのですけど、本当にこのように神様を試みてはいけないなということを教えられました。以上です。
はい、それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは適応の分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は昨日のディボーションに続いて、今日のディボーションからも主が何か大いなる御業を起こそうとされていることと、だから今が本当に大切な時で、今はしっかり立つべき時であることを語られています。その分いろんな悪魔の妨害や攻撃、妨げも、このしぶとい、すごいパロのように、なかなかあるんですけども、しかしこれを本当に神様の大いなる救いの御業の前兆として悟り、しっかり立って主を見上げるべき時だなということを思いました。民のようにならないで、モーセのように信仰を持って応答して、海を打つ、そして神様の大いなる勝利と奇跡を見る、そのような人になりたいなと思いました。目覚めて、本当に祈って、備えて、主を待ち望みたいなと思います。以上です。
はい。私も、神様がこの民を救い出すビジョンを抱いておられると、その信仰に立って、今、とても不信仰に否定的になっている方々の前で、そのような態度で接していこうと思いました。以上です。
はい、私は今ある方々と祈っているんですけれども、本当に心が固くなで全く救いが近いとは思えないような方のために祈っていますが、神様がその中にも働いておられるはずだということを今日は思わされました。なのでその方がなかなか救われないとしても信じて祈り続けていこうということを今日は思わされました。神様の栄光を後に見ることができると信じて祈っていこうと思いました。以上です。では一言お祈りします。愛する天の父様、今日もふさわしく私たちに御声を聞かせてくださったことを感謝いたします。今日の御言葉を握りしめて一日を歩ませてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。